エステル記2章の12節から23節となります。旧約聖書の863ページとなります。エステル記の2章12節から23節をお読みいたします。娘たちは女たちの規則に従って12ヶ月の期間が終わった後、一人ずつ順番にクセルクセス王のところに入っていくことになっていた。準備の期間は6ヶ月は持ち薬の香油を、次の6ヶ月は香料と女たちのための化粧品を用いて化粧することで完了するのであった。このようにして娘が王のところに入っていくとき、その娘の願うものは皆与えられ、それを携えて高級から王宮に行くことができた。娘は夕方に入って行き、朝になると第二の高級に帰ることになっていた。そこはそばめたちの監督官である王の宦官シャーシュガズの管理のもとにあった。そこの女は王が気に入って指名されるのでなければ二度と王のところには行けなかった。さてモルデカイが引き取って自分の娘とした彼の叔父アビハイルの娘エステルが王のところに入って行く順番が来たとき、彼女は女たちの監督官である王の宦官ヘガイの勧めたもののほかは何一つ求めなかった。こうしてエステルは彼女を見るすべての者から好意を受けていた。エステルが王宮のクセルクセス王のもとに召し入れられたのは、王の治世の第7年の第10の月、すなわちテベテの月であった。王は他のどんな女よりもエステルを愛した。このため彼女はどの娘たちよりも王の好意と寵愛を受けた。王は王冠を彼女の頭に置き、ワシティの代わりに彼女を王妃とした。それから王はすべての首長と家臣たちのために大宴会、すなわちエステルの宴会を催した。諸州には免税を布告し、王にふさわしい贈り物を配った。娘たちが二度目に集められたとき、モルデカイは王の門のところに座っていた。エステルはモルデカイが彼女に命じていたように自分の生まれも自分の民族も明かしていなかった。エステルはモルデカイに養育されていた時と同じように彼の命令に従っていた。その頃モルデカイが王の門のところに座っていると、入り口を守っていた王の二人の宦官ビクタンとテレシュが怒ってクセルクセス王を手にかけようとしていた。このことがモルデカイの知るところとなり、彼はこれを王妃エステルに知らせた。エステルはこれをモルデカイの名で王に告げた。このことが追及され、その事実が明らかになったので、彼ら二人は木にかけられた。このことは王の前で年代記に記録された。今朝はこの箇所より、主の命令に従うと題して御言葉を語らせていただきます。いつものように、これまでのことを簡単に振り返ってから今日の箇所に入りきます。今からおよそ2500年前、当時世界、最大の帝国 と、となっていたペルシャ帝国の王であったクセルクセス王が、王妃ワシティが王の命令に従わなかったことに腹を立てまして、このワシティを王妃の位から退け、その代わりとなる女性を国中から探すことにいたしました。でその時、何人候補者として、この女性たちが集められたのかは分かりませんけれども、その中の一人として、エステルが選ばれて、 今日のところで読んでお分かりの通り、このエステルが王妃となってまいります。まあ、何も考えなければ、これはまさにシンデレラストーリーでありまして、でなぜまあエステルが王妃となったのかという理由の一つは、まあ、彼女が非常に美人であったということが書いてあるというですね。ですから、やっぱり美人は得だ。聖書はやっぱりそういうふうに書いてるんだという話になってしまいます。もちろんそんな話がここに書いているのではありません。エステルも、モルデカイも信仰者であります。その信仰者である2人がこのような事態の中でどのように歩んでいったのか、またそこにどのような神様の配慮が働いていたのかということを、今日のところからまた見てまいります。で一箇所訂正がございます。皆さんの手法のアウトライン、登場人物というところで、私は不注意からですけれども、モルデカイはエステルの叔父であると書いてあるんですね。これ間違いであります。親戚でありまして、三浦姉妹から指摘されました。これいとこになったんですね。モルデカイから見て叔父の娘がエステルであるということでありますので、訂正していただきたいと思います。ネットでご覧の方にはそこはもうすでに訂正しておりますけれども、これ印刷してから気がつきましたので、そのようになります。さて、まず12節以降 のところでですね、この候補者、王妃の候補者たちですけれども、どんな扱いを受けていくのかということがものすごい詳しく書いてあります。でこれを読みますと、私今回初めて気がついたんですが、この、クセルクセス王が住んでいる、まあ、スサの城って書いてありますが、ここには、まあ、高級、まあ、女性たちが集められている場所があるというのはあるんですけれども、その高級には2つの種類があるということが、まあ、ここに書かれています。で全国から集められた候補者たちは、まず第1の高級に集められて、そこで1年間準備期間を過ごす。そして、1年経ってから順番に王の前に出て行って、その王の前から戻るときは、まあ、最初の高級に戻るんじゃなくて2番目の高級に戻っていく、まあ、そういうシステムなんですね。で2番目の高級に戻った後、王様から指名がなければ二度とそこから出られないという形になっているんですね。ですからこれは大変なことであります。まあ、何候補者いたか知りませんが、とにかくその中から一人しかこの王妃になれないわけですので、まあ、競争相手を、まあ、どんなことをしてでも蹴落としていくというような、まあ、そういうドロドロした世界だったんだろうなというふうに、まあ、想像いたします。まあ、そういうところへエステルが、まあ、投げ込まれてしまったわけですね。じゃあそのエステルはどうしたかということが15節に書かれております。さて、モルデカイが引き取って自分の娘とした彼の叔父アビハイルの娘エステルが王のところに入って行く順番が来たとき、彼女は女たちの監督官である王の宦官ヘガイの勧めたもののほかは何一つ求めなかった。こうしてエステルは彼女を見るすべての者から好意を受けていた。とにかく王様から一番の愛情を勝ち取らなければならないわけですから、まあ、普通に考えれば、ま、王様が気に入るようにということで、まあ、たくさん、まあ、宝石なり、また、まあ、素晴らしい服を着たり着飾ったり化粧したりして、まあ、一生懸命努力して、まあ、そういうふうな姿を持って王様の前に出ていくわけですが、エステルは一切そういうことはしなかった。まあ、ただ、ヘガイが勧めるものだけを身につけて出て行きました。でその結果、王様は、まあ、そういうエステルを見て大いに気に入って、まあ、このエステルを王妃に選んでいったというですね。 まあ、これもここだけ読みますと、あ、やっぱりこれ変な欲を出さない方がいいと、言われた通りにはいはいと言っていれば必ず良いことがありますよという、まあ、そういう教訓話にも聞こえますが、これもそんな話じゃないんですね。もっと事態は複雑であります。話を少し前に戻します。クセルクセス王が、その王妃の代わりとなる女性を国中から集めるというふうにしたとき、まず国中に法令を出したんですね。つまりこれは、国の規則として、これをやるんだというふうにいたしました。で、担当の役人まで任命をして、まあ、世界国中にその役人を派遣して集めてきたわけですね。で、どうやってこの女性を集めたのかということは書いてありません。まあ、もしかしてまあ、例えばですね、今だったら街にポスターを貼って、あるいは、まあ、ネットだったらこうそこに広告を出して王妃候補者募集ということで、何月何日予備選がありますので、そこに来てくださいというようなことをやったのかもしれませんね。自由応募ですね。あるいは、役人が、こう街を探してこれと思う候補者がいれば、まあ、連れてきた。まあ、おそらく両方可能性としては考えられると思うんですね。で、もちろんその中には行きたくない、そんなところ私は今のままで結構ですという方もたくさんいたと思うんです。で、エステルはどっちだったんだろうかなと、自ら応募したのか、それとも強制的にこれは王の命令である、法令であるから、もう選ばれた以上あなたは来なきゃいけないんだというふうに無理やり連れてこられたか、どちらかなんですね。で、これは、まあ、書いていないんですけども、おそらくある理由からですね、エステルは、無理やり連れてこられたんだろうという思います。つまりエステルは別にこんなことに興味がなかったんですね。けれどもあなたは美人だからということで連れて行かれてしまった。で、なんでエステルは希望してなかったかと分かるかということでありますが、その理由は、まあ、20節のところにあります。エステルはモルデカイが彼女に命じていたように自分の生まれも自分の民族も明かしていなかった。エステルはモルデカイに養育されていた時と同じように彼の命令に従っていた。自分の生まれも自分の民族もとありますけれども、この自分の民族というのはこれはユダヤ人であるということであります。で、この自分の生まれもということですが、これは、まあ、モルデカイと親戚関係にあるということについては実はこの時点ではまだ公にしていないんですね。それを言わないで、高級に言っているという状況です。で、モルデカイは当然、まあ、前も言いましたけれども、このペルシャの国に来てから4代目のユダヤ人、まあ、自分のですから自分の故郷には行ったことのないペルシャで生まれ育ったユダヤ人でありますが、信仰はしっかりと親から受け継いでいるんです。で、当然エステルを育てる時にも、あなたはユダヤ人ですよと、ペルシャにいる住んでるけどもユダヤ人なんだ、そしてユダヤ人は唯一の神を信じる民なんだ、そして、神様はこの聖書というものを自分たちに与えてくださったのだというふうにして信仰者としてこのエステルを育てているんですね。当然、まあ、聖書を教えただろうし、そしてまたただ知識として聖書を教えるだけではなくて、この聖書の御言葉に従うことを叩き込んでいったと思います。で、この20節の最後に、彼の命令に従っていたと、まあ、エステルは彼の命令に従っていたとあるんですが、まあ、これをモルデカイですね、自分のいとこにあたるモルデカイの命令に従っていたということですが、元をたどれば、 主の命令に従っていたということにもなるわけです。ですからエステルはいかにその主の命令に従わなきゃいけないかというそのことを知っております。そしてその聖書にどんなことが書かれているかということも知っているわけです。でその聖書の中の、神明記というところがあります。新明記の7章3節というところ、皆さんの主語アウトラインに書きましたけれども、こういう御言葉があるんですね。これはモーセがイスラエルのために荒野にいた時に語った言葉でありますけれども、また彼らっていうのはこれは異邦の民のことを指しています。また彼らと、姻戚関係に入ってはならない、つまり結婚しちゃいけないよと。あなたの娘をその息子に嫁がせたり、その娘をあなたの息子の妻としたりしてはならない、こういう言葉があるんですね。でこれは、つまりユダヤ人は異邦人と結婚してはいけないんですよと、なぜかというとそういうことをしていくと徐々にその異邦の民たちが信じる神々の影響を受けて、あなた方は、その救いの神である唯一の神を捨てていくんだからというそういう警告なんですね。エステルはこれを知ってるんです。これを守らなきゃいけないというんです。ということは先ほどの美人コンテストの王妃となる候補者の、応募があったとき、自分から望んでいったのじゃないというのはここなんですね。もしこれ本当に王妃になるといったら、異邦人のと結婚することになりますから立法に背くことになるんです。ですからエステルは望まないで無理やり連れて行かれてしまう、それがここで分かるんです。でもちろんエステルはその選ばれた時、衝撃を受けたと思うんですね。それでもまだまだ可能性は残って王妃にさえならなきゃいいんだということで、どうか王妃に選ばれませんようにと祈っていたんだろうと思うんです。それが先ほどの、15節、王の宦官ヘガイの勧めたもののほかは何一つ求めなかったとですね。実に謙遜だった理由は王妃に選ばれないようにという祈りがあったからですね。だから別に飾る必要はないんです。ところがそれが、かえって、あだとなると言ったらいいんでしょうか。それがかえってですね、いや、あなたは本当に謙遜ですねということで、王様の目に留まって、異邦人、ペルシャの王様の妃とならなきゃいけなかった、なってしまったという、なんとも、皮肉な結果になってしまったんです。さて、これがエステルの身に起きたことでありますが、もう一方の、エステルの育ての親であるモルデカイはこの時どうしていたのかということが、21節以降に書かれています。まず21節をお読みいたします。その頃モルデカイが王の門のところに座っていると、入り口を守っていた王の二人の宦官ビクタンとテレシュが怒ってクセルクセス王を手にかけようとしていた。これはエステルが王妃となるということとは全く関係ない事件が突然ここで出てまいります。でモルデカイが王の門のところに座っていたということが、何度か繰り返されるんですけれども、これ何も知らなければ、ああなんか暇つぶしに座っていたのかなとかですね、そういうふうに思うかもしれません。そういうことではないですね。王の門のというのは当時、この王の門のところで重要な裁判とか行政手続きとかですね、そういうことが行われていたんですから、つまりモルデカイはこの、王の門のところで公の仕事ですね、公務員としての仕事をしていたということだと思います。そこで仕事するくらいですから、それなりの地位にモルデカイはいたということになります。ですので、この2人の宦官ビクタンとテレシュが、王を手にかけるという、クーデターですね、 良くない計画を、まあ、事前にそのキャッチできたというのは、そういうあのいろんな情報が集まる場所にいたということでもあったと思います。でこの、まあ、企てですね、王を手にかけようという企てを知ったモルデカイは、すぐに人を使わして、まあ、エステルにあのこのことを知らせます。で、モルデカイとエステルは直接には話はできないんですね。まあ、高級というところに行きますと、もう親戚だろうが親だろうが、あの直接お話はできなくなる。それで人を介してこのことをあのエステルに告げまして、ぜひすぐにこの王に知らせなさいということにしたわけです。で、王様はこれをエステルから聞きまして、あのすぐに事件の調査を命じて、真相が明らかになって、で、このエステル、まあ、モルデカイが告げたことは事実であることがあの明らかになって、まあ、2人は処刑されていった。でこの一連の出来事があの王の前で年代記に記録されていると言います。つまりこれ公の文書としてあの記録されたということですね、この、 あの出来事が。でまあ、最近日本ではこの公の文書を改ざん、つまりあの書き換えるとか捨てるとか、あのなくなっちゃったとかですね、そういう話でまあ問題になりますけれども、今から2500年前ですね、こういうふうにちゃんと記録を取るんですね。もうすでにそういうことが大切だというのを分かって、あの書くんです。それを正しく書くんですね。あの私たち今あのこの時代に生きているから、あの私たちは進んだシステムの中で生きているんだろうかと思いますけれども、そんなことないですね。2500年前の方ももっとすごいあのこういうことを記録を取らなきゃいけないというあのことをあのきちんと守っていたということですので、どちらが優れた国であるかとなんかこう思ってしまいますが、まあ、それは余談であります。でとにかくこういうことで、あのモルデカイがたまたまこの事件をあの知ったということで、あのそれを未然に防ぐことができた、そういうことが、まあ、あのここにあるんですね。で、なんでこんなことをここに書くのかなと、あのエステルが王妃となるという話の途中で、なぜこういうのが出てくるのか、ここだけ読むと何にも意味わかんないんですね。ただパッとあの偶然のようにこういうことが起きたと思うんですが、実は後からこのことがあの重大な神様の備えであったということが分かってまいります。まあ、あのどんなことか、まあ、読んだ方もエステル記もうどうなっていくんだろうかということで興味で持って読んだ方は分かると思うんですが、まあ、先取りしていきますと、あのこの今あのここだけ読んでるんですね。この、 あのことはモルデカイの手柄なんですね。モルデカイがこう知ってそれをすぐ王様に知らせようとしたので、あのこういうふうになったわけですが、これは明らかにモルデカイの手柄であります。ところがなぜかこの時王様はモルデカイに対してお前よくやったというふうにして、何の、あの、まあ、本当はあの何かを褒めるとか地位を上げるとかですね、あのそういうことをしなきゃいけないところが何もしなかったんですね。ただあの年代記に記録されて公式文書としてはあの書かれたんですけども、そのまま放っておいてしまった。ところがあの、まあ、王様はこの事件ですからその時忘れちゃったんです。ところが後になって王様がふと待てよ、なんかちょっと今日は寝られないということでこの年代記を読み直す時が来たんですね。そしてそこを読んだら、あのそういえばあのこういう事件確かにあったけど、あのモルデカイ何かしたっけかなと、いやいやいや、あの何もあのモルデカイを褒めるとかそういうことしてない、これはいかん、早速モルデカイに最高の栄誉を与えなければというあのことを考えていくんですね。でそのタイミングっていうのがまさに、このまあ、この後3章になってハマンという人物が出てまいりますけれども、このハマンがユダヤ人大虐殺計画を考えて、それをまさに行おうというあの絶妙のタイミングの時に王様が このことを思い出していく。で、思い出した結果、このハマン の、 あの出来事がそこからあのひっくり返されていくというあのことになるんですね。ということは、あの後でわかるんですけども、でもここだけ2章だけ読んでは見えない。でもこれは実は神様の大きな備えであったということがあの後ほどわかるようになっております。まあ、そのことはまた、6章あたりにあのなったときにあの見たいと思います。さて、あのここまで、まあ、あの今日の箇所に書かれていることをざっとこうなぞってきたんですけれども、これを今度は信仰という面ですね、エステルあるいはモルデカイの信仰ということで、この2人はこのことをどう捉えていたのかということをあの 見たいと思います。でモルデカイでありますけれども、先ほど言ったように信仰者であります。でしあのエステルは望まないで連れて行かれたと言いましたが、当然モルデカイだってそうですね。せっかくこの大切に預かってきた、養女にしたこのエステルが、まあ、よりによって異邦人の皇宮に連れて行かれたってものすごい、まあ、ショックを受けたんだろうと思うんです。そしてあのモルデカイだってエステルが王妃に選ばれないようにと祈っていただろうと思うんですが、まあ、ところが王妃に、まあ、選ばれてしまったわけですね。まあ、モルデカイはやっぱり相当考えたと思うんです。どんなことを考えたんだろうか、これあの書いてないんです。でこういう時にあの、まあ、一つ極端なあの例を考えてみればいいと思うんですね。もしモルデカイが、まあ、もっとあの、まあ、人間中心というんでしょうか、神様というよりも、自分の計画自分の思いをこうあの優先させる人だったらどういうことをしただろうかなと思うんですね。まさにこの、 あの王様を手にかけようとするクーデター事件が起きようとした、その情報をキャッチした時のモルデカイはどうしただろうかと思うんです。エステルが皇宮に閉じ込められてしまって、その異邦人ともしかして結婚しなければならないとなるならば、当然モルデカイは助けたいと考えたでしょ、エステル。でも自分の手ではそれ絶対にできないわけですね。でそういう時にあの2人の宦官が王を殺そうと相談しているという情報を手にした。であればこれはモルデカイにとってチャンスなわけです。この2人をうまく使って王を倒せばエステルを救い出すことができると、そういうふうに考えてもおかしくないわけですね。情報というのはすごい力を持っているわけです。あの何にも力はないように見えて一人だけでは何もできないけども、こういう情報を手にしたことによってモルデカイは相当のことをあのできるようになったんですね。ところがじゃあモルデカイはどうしたかというと、この2人の宦官のことを、まあ、エステルを仲介にして王様に報告させるですね。つまりせっかくのエステル救出、エステルを救い出すチャンスだったのに、あの王様に報告していくんです。どうしてだ、もしかしてあのそれをうまく使えばエステルを救い出すことができ、そして、その先ほどの申命記に書かれている律法に違反することがない、律法を守ることができる、そういうことをあのいろいろとできるわけですが、そういうことしなかった。でそれあのこれはここだけ見ますとまたですね、ああそっか、モルデカイは神様を信じて神様に従いますと、言っているようだけれども、要は結局あのこういう時には王様に従うんだと、王様に従って言えば、まあ、こういうことでまた地位が上がると、これは大変な栄誉だから自分の地位が上がるだろうという、そういう出世のためにあのこのことを使おうとした、信仰者と言いながら、いざとなればこの世の王様に従っていたんだと、 そういうふうにも見えるわけなんですけれども、実はそうじゃないですね。このあと3章で分かりますけれども、このモルデカイは、ものすごい、ものすごいという、どういうすごいかというと、このハガイというハマンですね、ハマンという人が敵として出てくるんですけど、なぜハマンが敵となっていくかというと、このモルデカイがハマンに対して、本当は膝をかがめてひれ伏さなきゃいけない、ハマンはものすごい偉いわけで、自分のより高い地位にある人だったんですけども、絶対にこのハマンにこう頭を下げなかったということをしたんです。つまりなんか自分の地位のためにはなんか頭を下げて卑屈になってへいこらへいこらするというような人ではないということが分かりますね。どういう理由かはここだけでは明らかになりませんが、モルデカイはハマンに頭を下げようとしたかった。おそらくそれは信仰から来ていると思いますけれども、それほどぶれてないんですね。やはり神様を信じているんです。けれどもこの時は王に対して忠誠を誓うというんでしょうか、その王に不義な情報をすぐに上げて事件を防いでいった。でなぜこういうことをモルデカイはするのか。でこういう時にこれはモルデカイだけではなくって私たちもそうだと思うんですね。この世で、信仰者として生きていくときにいろんな、職場とかいろんなところで私たちはいるわけですけれども、信仰者としてこれはどうなんだという立場に立たされることがあるわけです。さすがにほとんどその今は信仰の自由ということで強制的に何か他の神々を拝めということを職場で強要されることはほとんどなくなったのかもしれませんけれども、でも、いろんな細かいところから私たちは悩むことがあるわけですね。そういう時信仰者をどうすればいいんだろうかということを思わされるわけです。で、その中でパウロという人が書いたローマ書というところがありまして、ローマ書12章2節にはこう書いてあります、アウトラインの下の方に抜き書きをいたしました、この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかを 見分けるようになります、でこの世と調子を合わせてはいけませんって書いてますね。つまりこの世調子を合わせる、つまり従ってはいけないとも読み替えることができるだろうと思います。でこのパウロの言葉とモルデカイを比べますと、モルデカイは王様に忠実に従っているので、この世と調子を合わせて生きている人に見えるんですね。表面的だけに見えれば、そういうふうに言われてもおかしくない。でも、パウロが言いたいことはそういうことじゃないですね。この世と調子を合わせてはいけないというのは、自ら積極的に進んでそういうことをしちゃいけませんよと言っています。でも、そういう私たちはどんな人でも国の法律に従わなきゃいけないですね。会社に いるならば会社としての規則とかいろんなことがなくて、それを守らなきゃいけないということがあります。それを、勝手に私は信仰者だから守りませんとは言えないんですね。でそういう時に私たちはこの世と調子を合わせていけませんという言葉でがんじがらめになるのではなくって、私たちはやっぱりそこで法律を守る、その職場の規則とかいろんなことを中で守って生きていくんですね。でもそれは決してこの世と調子を合わせることではないんです。でも法律を守るんだ、でもあるいは会社の規則を守るんだ、 と言われてもですね、でも先ほど言った通りに割り切れない、どうしたらいいんだろうかっていう悩むことはたくさん出てくるわけです。例えばですね、本当に小さな例かもしれません。お役所に提出する書類っていろいろありますね。で、最近はその年号というか、の中で西暦を使えるようになってはきましたが、でもこれはまたお役所の書類によってバラバラでありまして、西暦がちゃんと使っていいですよという書類もあれば、もう令和、平成、昭和としか書いてないんですね。西暦が書けなくなっているという、そういう書類もあるんですね。国の公式文書は全部令和とか平成になっているんですね。こういうそういう時、私はやっぱり悩むんですね。そういう昭和とか平成使いたくないんだけども、西暦って書いていいかなとか、もう無理やり西暦書こうかと思う時もあるんですけども、でも小さいことかもしれませんが、やっぱりそこで悩むんですね。国の法律を守りなさい、お役所に提出するものはその指示に従ってちゃんと書きなさいということかもしれません。じゃあそういう時私たちはどうしたらよいのか。パウロは後半でこう語っていますね。むしろ、心を新たにすることで自分を変えていただきなさい、ね、そういう時に自分、心を新たにすることで自分を変えていただきなさいと書いてあるんです。でこれは心を新たにするというとですね、やっぱり自分で努力して心を新たにして決心して、さあ今日また心を新たにしましょうと、そうすれば神様は私を変えてくださるというふうに自分の努力のように読めてしまうんですが、私はむしろこれは、いずれもですね、自分心を新たにされていくんだ、あるいは神様に自分を変えていただくんだという、いずれも神様が私たちを新たにし変えていただくというふうに読んだ方が分かりやすいと思うんです。で、その結果神の御心が見分けられるようになっていくんですよということですね。そういうつながりになっていく。じゃあ一体心を新たにされるとか自分が変えられるって一体どういうことですか。そのこととモルデカイはどうつながるんですかということになります。御言葉は分かるんですね、書いてある、その通り。でも私たちが知りたいのはどうやったら心を新たにされるんですか、どうやったら自分は変えられるんでしょうか、どうやったらその結果神様の御心が分かるようになるんでしょうか。この世に私たちは信仰者として生きているときに常にそのことで私たちは苦しむ。モルデカイはどうだったでしょうか。モルデカイがの具体例にして考えます。モルデカイは二人の宦官が王を殺そうと企てているのを聞いたとき、まさにそのとき自分は選択肢二つ持ったわけですね。これを自分のためにエステルを救うためにこのことを使うというふうにするのか、それともいやそうじゃない、これは王にすぐ報告しなきゃいけないというそういう選択肢があったときに、彼はどうやってそれを見分けていったかであります。彼は見分けた結果、これは王に報告するという選択肢を取って、そして実はそのことが後にこの大きな救いの備えとなるということにつながっていきました。なぜモルデカイ、つまりこれは神様の御心だったということが後から分かるわけですね。正しかった、モルデカイがやったことは正しかったということになるんですけども、なぜモルデカイはその正しい選択をすることができたのか。信仰者だったからそういうことができたんですというのはあまりにも簡単すぎます。やはりモルデカイの身になって考えたいと、 エステルが何にも普通の女性であって、でモルデカイはユダヤ人として、また信仰者として育ててきて、ただけだったんですけども、この、ある時突然役人がやってきて、あなたを皇宮に連れて行きますというふうにされたんですね。それは誰どんな女性でもそうなったわけではない。たま何千に何万人いた女性の中からエステルが候補者として突然選ばれてしまった、それだけでも驚きであります。いやいや、これはたまたま悪いことが起きたのだ思ったかもしれませんけれども、でもそのエステルがまたそのものすごい競争を勝ち抜いたって、勝ち抜くつもりもなかったんですが、結果として、最終的に王妃に選ばれてしまったんですね。分かりやすく言えば、宝くじに当たるよりももっと小さな確率でエステルが王妃になったんです。これはその時にモルデカイはこれは単なる偶然とか単なる運が悪かったという話じゃない、これはまだ何か知らされていないけれども、神様がこのことを許している、神様がこのことを今このようにし、このことを何かに用いようとしているのだ、そういう神の視点でこの出来事を見ていこうとしたんですね。でなぜかは分からないです。どうしてかっていうことは分からない。でも必ずこれは神様の計画であるということを見ていった。モルデカイはこのことがどうなっていくのかまだ分かりません。でもこの出来事の背後に神様が働いておられるのだということは信じています。でもそう信じるといってもこれ決して楽なことじゃないですね。エステルは異邦人と結婚しなきゃいけなくなっちゃったんです。その苦しみはエステルもそうです。そういうことには絶対なりたくなかったけど、そうなってしまったという時にすごいやっぱりユダヤ人としてそういうことを苦しんだと思うんです。苦しんだけれども、単にこれは運が悪かったということじゃ、むしろこのことが神様の何かの大きな働きとして用いられていくんだということを見ようとしていた。ですから信じるということは言葉で言うのは簡単ですけど、そのもう一つの一方には苦しみがあるんですね。その苦しみを忍耐しながら神様がこのことをどうしていくのかということを待ち続けるんです。で、待ち続けるときに、先ほど心を新たにするというどういうことですか、自分を変えていただくというのはどういうことですかとありましたが、実はそこで変えられていくんですね。これはどういうことですか神様と苦しみの中で祈り続け忍耐していくときに、私たちはそこで変えられていっているんだと思うんです。神様の御心は何ですかっていうのは見えないんです、ここの時。でも後ほど後でこのことが分かるように、見分けられるようにもう備えられていく、これが私たちを神様が取り扱う方法であります。でその最も良い例がイエス様。イエス様はこの罪のが満ちている世に来てくださって、そこで苦しんでいくんですね。でもこれが神様の御心であるということを信じて、父なる神様は必ずこのことを成し遂げてくださると信じて、苦しみの中でその神様の御業を待ち続けていったんです。私たちはその主の御跡をたどっているんですね。私たちはイエス様が歩いた道って見えないんです。肉の目では見えない。でも私たちは知らないうちに このモルデカイのように、どうしてですか神様、これは神様の何かの計画なんでしょうか、とその祈りながら神様に尋ねていくときに、私たちはやがてこの主の宮とをたどっていたということに気がついていく。そうして後になってから、ああこれが起きたのは、あこのことのことだったと、あの時なぜかは分からなかったけれども、今振り返ってみたら全て美しくつながっていたんだと見えてくる。これが神様の導きなんですね。私たちはそういうところを通って、モルデカイはこの苦しみの先に必ず神様が救いを与えてくださると信じ、主に従って歩んでおりました。私たちが今そのようなモルデカイと同じ道を歩んでいるものであることを覚え、また神様が助けてくださることを信じられる、そのような歩みであることを覚えて皆を守ります。お祈りをいたします。天の父なる神様、信仰者になることはその時本当に嬉しいことでありますが、やがてこの世にあって信仰者として生きていくことはどれほど辛いことであるのかを味わうようになって、どうしたらいいんですかと私たちは常に問いかけます。職場にあるとき、またいろんな人たちと交わるとき、信仰を持っていない方々といろんな話をするとき、またこの世の人たちが語ることを聞いたとき、どうしてこんな世界に私はいなきゃいけないのかと本当に悲しくなることもたくさんありますし、こういうことをなぜ守らなきゃいけないか、そこで苦しむことがたくさんあります。でも神様は私たちの目には見えないところで、すでにさまざまな形で備えをし、私たちがやがてあなたの救いを見ることができるようにと、この苦しみの中で耐え続けるときに私たちをあなたは変えてくださる、そのような方であることを本当に覚えます。耐えること待つことは本当につらいことではありますけれども、やがてあなたの救いが見えるようになったとき、私たちはどれほどに喜ぶことになるだろうか、その日を待ち望みながら、また今日また今週も歩みたいと願います。お一人お一人にそのいろんな苦しみを抱えていらっしゃるお一人お一人の上、あなたの助けと励ましが豊かにありますように。主イエスキリストの名によってお祈りをいたします。アーメン。